海軍の土手の現代のことまで報告という意味ですから、何か命令を授からなければ報告ということになりませんので、どういう命令でどんな時にどんな命令として受け取るかという明治以後のですね、この言霊の学問の復活について概要を説明しまして、その中にどういうところでどういう転機があって、今それをどういうように受け止めてどこまで研究が進んでいるかというような話をさせていただきます。今までも何回もしたことですけれども、そのまとめて一つの記事としてのお話にさせていただきます。ご存知の通りですね、この言霊の学問といいますのは、大体その学問によりまして全世界が一つの第一世界精神文明としてですね、栄えました世の中が大体5000年ぐらい続きまして、それに続く5000年の物質科学文明時代のある時にしてました時にですが、外国はもちろんその精神文明から物質科学文明に移りまして、ある程度経った時に、この精神文明の中心地であった日本においてもですね、物質科学文明の渦に巻き込まれなくちゃならない時が来ましたので、今から大体2000年前、カギアウト王朝のですね、第10代崇神天皇の時に言霊の学問を隠して、単に隠すのではなくてですね、言霊の学問を全体を神として伊勢神宮に祀ってしまうという形で全体を隠してしまって、この言霊の学問がない限りは宮中における行事も神社における祝詞も、まあ、その他いろんな民間に伝わっておりますですね、五代のおとぎ話もみんな意味が分かんないようになってしまうことを承知の上で、この言霊の学問を隠してしまいます。ただし隠せますとですね、物質科学文明が勢いをついてきますと、それこそ人間は人が変わったごとくに凶暴になってしまう、すごい世の中が来る。それに対処しては精神を和ますためのですね、一つの方法として世界各地にやはり宗教を立ててですね、儒教、仏教、キリスト教、マホメット教、またこの日本における神社神道というものを立てて、精神の荒々しくなった世の中に少しでも潤いを与えるような法則が取られまして、それで今日に及んでいるわけでございます。と同時に、それは言霊の学問が復活してきた時には信仰がですね、やっぱりお手伝いをするであろうという、そういうことの方も含めて神社神道ほかいろんなキリスト教とか仏教とかいわゆる世の中に広まったのでございます。仏教の祖お釈迦も、儒教の祖である孟子、孔子も、秘教の祖である王様ですけど、そういう方もみんな日本に来てその命令を受けて帰っていった方でございます。そんなことは本当にあり得るかということになります。それはもし日本の国ならずとも、そういう人がもし言霊の学問ということを知って、それをもとにして政治を行うということができる方がいるとしたならば、それはもう今の世の中にだって必ずそういうところの前にお弟子さんが集まることは確実でございますから、そういうことがあったということの証拠はどこで見せるか、言霊の学問というものをした方がすればこういうようなことが分かってくるんですよということの中に証明が出来上がってくるわけでございます。2000年というものはですね、そういうような時代が来ることを待望しながら、各宗教はですね、救世主の出現、仏陀の化粧とかというですね、望みとして抱きながら、それがいつであるかということにですね、憧れの持ちながら今までに来たわけでございます。物質科学文明がですね、最後の研究の一つとして、物質内の先天先見の部分、物質の核の中に入るにメス、研究のメスが入ったのが、大体今から100年ちょっと前、キュウリ夫人を引っかいとするですね、研究者が物質の先見部分にメスを入れた。決して見ることはできないけれども、そこに何かがあるということを知って研究が、起こってきた。場所は大体ヨーロッパで起こります。 その時の日本にはですね、預かり知らぬことなんですが、だけど不思議なことに、そういう物質科学文明が物質の核内の研究に入ってきたと、ちょうどこうして日本の宮中、それと全く正反対というか逆の人間の心の中の先見部分に研究のメスを入れようとする運動が起こったのでございます。それが明治天皇と皇后とによるこの言霊の学問の復活の運動の始まりでございます。だいたい今から100年前になります。明治天皇のですね、御声お歌、また昭憲皇太后のですね、お歌の中にはたくさんこの言霊の学問に関するお歌が残っております。ただし言霊の学問と言わないで、言の葉の誠の道という意味で書かれているのは、みんな言霊の学問のことを指しております。物質科学の方はですね、その後原子物理の学のですね、歩みは、科学界の帯道を堂々と押し通って大きな科学の筋道を作って行ったのですけれども、日本の明治天皇ご夫妻が起こされた言霊の学問のですね、復興の研究は、明治天皇が亡くなられるとすぐその次の大正天皇にはですね、渡らずに民間に降りることになりました。その前にですね、明治天皇にその言霊の学問を気づかせましたのは、皇后が公家の一条家からお嫁に入ったそうですけれども、その一条家からお嫁入りする時の嫁入り道具の中に、一本の和歌と言霊との関係を書いた本があったのだそうであります。これはですね、私の先生の小川原沢原浩二先生のそのまた先生である山越名生先生という方がから聞いた言葉だそうです。その初めにですね、和歌と言霊との関係の本を見た皇后のお話を聞いて、明治天皇はですね、それをこれは皇室のずっと伝統の記録を残してある賢所の中に古事記と言霊に関する記録があったはずだとおっしゃってですね、調べたところその本が見つかったと。その中に書いてあるですね、私がさっき申しました雨土の初めの時、高天原になりませる神の皆は雨の皆か主の神、次に高見結びの神、次に神結びの神というですね、それからずっと連続して50の神様が出てまいります。この神様の一つ一つの名前がですね、実は言霊のあいうえを書きくけこさしすせその、いや50の日本の言葉の要素との結びの言霊と結びつく、それが言霊の学問の骨となるなんだということに気がつかれて、皇后とそれから皇太子、後の大正天皇ですね、このお二人の書道の先生であった元の尾張徳川藩の藩士の山越弘光さんという方がですね、国学の学者であったんだそうで、国学を知ってるならちょうどいいというのでですね、その山越弘光さんをお相手にして3人でもって時川学にその言霊の学問の研究をなさったとあります。後でもってですね、もし気がつかれたら明治天皇昭憲皇后太后のお歌をもしあったら見てごらんなさいま。中に四季島の道とかね、なんかそういう言葉がたくさん出てまいりますが、それは和歌の道のことではございませんので、両陛下のは言霊の学問を称してそういうような言葉を使われたのがその真実だということに なりますので、その点も覚えておいてください。その結果ですね、いろんなことが進展していって、明治天皇が亡くなられると同時に山越弘光先生に伝わったといういきさつでございます。それで弘光先生が亡くなる時にですね、弘光さんの次男坊であった山越名将さん受け継がれて、名将さんはですね、陸軍の職業軍人でして、終戦の時中佐で辞められたと聞いておりますけれども、軍職の傍ら現代学の学問をなさって膨大な資料を残されたんだそうでございます。6畳の間に天井に届くほどあったと聞いております。その先生がですね、アメリカイギリスとの 戦争が終わってた後、あまり間もない時に事故と言ってもいいほど一かけらもなくですね、もされてしまって全然残らなくなってしまう。と同時に先生も確か昭和25、6年頃に事故で亡くなられましてね、後を受け継いだのが私の先生の小笠原浩二先生でございます。先生が亡くなったって言って先生のお家に駆けつけて聞いたら、資料は全部焼かれてしまっていて跡形もなかった。しかも資料がないだけじゃなくて尋ねるべき先生も亡くなってしまった。その時はですね、私の先生が言ったことですけど、本当にこの世界を救おうとしている学問がここのとこでもって研究復興の意地が閉ざされちゃったのかと思うと、本当に生きてる気がしないほど一月間というものですね、死人のごとく生活を送ったとこうおっしゃってますから、どんなにか悲嘆なさったかお分かりになると思いますけれども、だけど私の先生はファイトがございました。こんなはずはない、この2000年もの間宮中 に残されてこれだけの成果を得た者がこのぐらいのことでもってなくなっちゃうはずはないと思ったのがですね、こったもの学問というものが人間の心と言葉に関する究極の学問だというならば、それでは自分の心の一切を知るならば、その学問の少なくとも何分の1かは分かるはずだということでもってですね、私の先生はそれから意を決して先生のいわゆる座禅が始まったんですね。アメシスの始めの時というから、アメシスの始めの時って言ったら禅で言えばいわゆる空だろう、色即是空、空即是色だ、あにそういない玉川にですね釣り箱を持ってってそこに腰掛けてね、釣り竿でこうやって垂れて餌をつけなかったって言いますから、魚を取る気はなかったんですが、ただその25年から30年にかけてはですね、私もよく知ってますけれども、東京というところはものすごく剣のなところでしてね、ピストルコートが流行った時で、そのために警官が1人じゃなくて2人でね警戒に歩いてて、ちょっと不審なことがあると何してんだとかって聞かれたそうです。座禅でこうやってしてね、いいとこ行くとやっとこう声かけられるのが辛くて、それには釣りをしてんにか釣りをしてる人が悪いことするはずがないと声をかけられなくなったそうですけど、実際には釣りをしてたわけじゃなくて座禅をしてたという。2年弱の間、風が吹こうが雨が降ろうがですね、大きな傘持ってって、雨の日は雨傘、日の照ってる時は日よけ傘、朝早くに行ってお弁当2つ持ってって、お弁当食べ終わって夜でもとっぷり暮れて、遅い時は10時頃まで座って、そうやって春が来て、夏が来て、秋が来て、冬を越してまた春が来て、2年ちょっと足らずの間、カラスが鳴かない時はあっても先生が玉川の河原にいない時がないというほど毎日のように欠かさず行って座禅をした結果ですね、色即是空、空即是非という禅宗の行は何の理屈もなく分かったとおっしゃっております。その分かり方というのがね、あまり徹底してるんで、その話をするときはとてもおっかないほどです。ピシッと決められてね、それこそ隙がないような厳しさでございましたけども、その中から雨土の初めの時、高浜原になりますよ神の御縄っていうのは、雨土の初めの時っていうのはですね、何千何万年の前の地球、この宇宙が始まる時の雨土の初めの時では、いわゆる天体物理学でいうところの雨土の初めの時ではなくて、人間の意識が何にもないところから考えがふっふっと飛び出してくる今ここを言ってるのだということに間違いないという確証のもとに、心との古事記とのすり合わせが終わったと申します。そこが終わったらですね、あとは一気呵成にさーっと先天の17神からですね、32の子音が出てくるまでがよく分かったとおっしゃってました。私はですね、先生がもう相当分かっていらして、昭和37年、先生がその規則的が分かったのがですね、昭和の28年の頃だと聞いており、それから8年経った頃ですね、私その時長野県の安曇野におりましたけれども、私の知り合いの弁護士さんがこういう方の見つけたから あなたも会ってみたらどうだっていう誘いの手紙をいただいて、小躍りして喜びまして、それで訪ねて行ったのが37年でございます。あと2年後に東京オリンピックが開催されたそのと記憶しております。37年か8年間はちょっと記憶が私が薄れております。ずっと日記をつけてんですが、つけたんですが、そこのとこだけあんまり書いてないので分かりませんが、ちょっと前だったことには間違いございません。私が先生のとこに訪ねて行きましたときはですね、まだ一冊の本もできてないときで、先生に会って口から教えてもらわないと骨董の学問は教えてもらえないことでございます。昭和44年に初めてあれです、古事記会議厳礼百進という本が東洋出版社から、発行になりまして、それで初めて現代の言葉で言霊の学問を勉強する第一冊の本が出来上がったというわけでございます。その第一冊の本の端書きにですね、初めに私の先生は言霊の冊子ができたんだ、できたんだと大空に叫ぶというですね、先生が2000年のこの真っ暗なところから日本の最高のです、ね、伝統の学問がここにできたんだという喜びをよく表しております。その後先生のですね、いわゆる古事記と自分の心とのすり合わせの仕事はずっと続きまして、私はちょうどですね37年から先生が亡くなる時に私57歳でございましたから、ちょうど20年の間先生の薫陶を得ることができたわけであります。その時に先生がですね、亡くなる時に、亡くなるちょっと前にはですね、あなたが好きなように喋ってくれたということでしたが、亡くなる時によくよく聞いてみましたら、私は古事記の神様と自分の心とのすり合わせで雨の水上のうち第一神から80番目の神様までは終わってる、ここまでは間違いない、ただ81番目の沖盛るの神から以後は私がまだ心とのすり合わせを追いしない部分なので、これは私の先生の山越名生さんの教をそのまま自分が受け継いでした本にしてる、それはあなたは宿題として一つ片付けてください。81番目から100番目の20神でちょうど禊ぎ払いの神様ですね、それはあなた頼むねって宿題に出されて亡くなられます。私は今までもうその時から24年いくら経ちますか、もう一日も欠かさずに頭の中にですねそのことばかり考えて、そのこと考えたことで中から覚えましたことをこうやってお話しさせていただいているので、私 のですね、日頃の忘れない願望は禊ぎ払いの神様の関係する言霊を、言霊の活用の方法をですね、自分の心にすり合わせて解決すること、だいたい私のですね計算によりますと 95% は間違いなく言ってるはずでございます。あと 5% というものがですね、まだすり合わせ完了徹底ということで、毎晩毎晩私は少なくとも1時間か2時間は座ってそのことに相対して勉強させていただいておるのですけれども、そういうような経過で今この会が活動をさせていただいているわけであります。ここでですね100年の間のことを振り返りますとね、いろんなことがございました。